小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も南相馬市マッサージ支援グループ代表の的野赤郎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
的野さんは視覚障害マッサージ師として活動されていて、拠点とされる練馬では区の視覚障害者福祉協会の会長なども務めていらっしゃいます。東日本大震災発生から9年が経ちましたが、現在も福島県南相馬市でマッサージ師として支援活動を続けていて、その回数は間もなく50回を数えます。先週は現在の南相馬や皆さんの継続的支援活動の様子も聞かせていただきました。一方、昨今は地震や台風、豪雨といった自然災害が日本各地で相次いでいます。今日は今後起こりうる災害に対して日頃からどんな備えをしておくべきか、あの日の教訓を踏まえて考えたいと思います。的野さん、震災当時南相馬での支援活動をされていて、現地でどんな困ったなというような声が多かったでしょうか。
被災者側の人たちは、そうですね、やっぱりその仮設がその寒かったり、うん、極端に暑かったり、時期によって様々になるので、それが住んでる人たちにとって体に響いてくるっていうことが多くあって、そのことをかなり嘆いておられたので、そのことについてどうしていいのか、僕にはちょっと行政の立場じゃないので分かりませんけれども、少なくともそういう現地の人たちにとっては、毎日住んでいる中で大変だったことと、買い物がね、現地の人たちは行くのに勝手に行くっていう足がないので、バスとかそういうのがなかなかないので、車を持ってる人に便乗するとか頼むとか、そういうような形で買い物をされていたので、で、まあ後の方っていうか中ほどぐらいになっては、売りに来るなんとかカーっていうのかな、 なんだろう、そういうスーパーカーじゃない、
シャレ、ね、
これシャレじゃないですよ、
移動販売車みたいなものですよね、
が来たりもしてたようですが、やっぱりそのお年寄りたちは買いに行くってことと、あと病院ですね、病院がね、小さい病院、なんとかいいみたいのはみんな壊れちゃってないんですよ、あるいは津波に持っていかれてないんですが、大きい病院は残ってて、建て直しも効いてて、そこに行くにはだいぶ遠くて、みんな困ってたようでしたね。で、一番最初に復興の中で一番最初に頑張ったのは、接骨院、接骨院ってのが一番最初にできて、そこはかなり皆さん通ってる人がいましたね。
地震発生直後のことに関して言うと、こう見えない方にとってはこの瓦礫の中を歩くとか、そういったこともとても大変なんじゃないかと思うんですが。
そうだったと思いますね。現地では視覚障害者がまあそんなにいるわけじゃないとは思いますけれども、やっぱりその展示ブロックもさほど東京から比べれば、敷設の仕方は 足りなかったと思うし、
うん、
そういう中で杖を頼りに移動するっていうのはとてもとてもできなかったと思います。しかも同行援護といってそのガイドをしてくれる仕事があるんですけれど、ガイドの人たちも本当に数えるぐらいしかいなくて、1日のうちに視覚障害者の方が前半は私が使うから後半はあなたが使ったらいいんじゃない、お願いしたらいいんじゃないのっていうようなことで小分けにしてガイドの人を使ってるっていう話を聞いた時には、東京はなんて恵まれてんだなと思いながら思いました。
そういった震災が発生した直後の大変さ、そして時間が経ってからの大変さもあるんだろうと思いますけれども、的野さんご自身のそのご経験から、
はい、
ご自身が自然災害に対して備えていること、気をつけていることっていうのはありますか？
皆さんの話を東京で聞いてみると、ほとんどの人が杖を、杖というのは白い杖のこと、白杖のことですが、手元に2本持って最低持っていようというふうに考えている人が多いようですね。一つは、まあ、玄関のところに帰ってきたら置くということで玄関にあると思いますが、もう一つはカバンの中とか、自分がしっかり分かっているところ、行けるところにちゃんと杖を置いとくっていうような形を皆さん取って、そういうふうに行動しているっていうのを聞いたので、あ、僕もちょっと遅ればせながら最近やっとそんなようなことをするように考えたことが、まず一番は杖だったですね。それとあとはやっぱり教訓としては、正直なことを言わせてもらうと、助けに来るのは誰が来るんだろうっていうのがずっと引っかかってるんですよね。
なるほど。で、
はい、行政としては例えば民政の方とか、その町内会の役員の方とか、そういうふうに一応行政でも割り振りをしてるらしいんですけれども、本当に来るんだろうか。当然そんなに簡単に僕たちのところへ生存確認に来るということはなかなかないんじゃないかなと僕なんかは思ってて、結局は自分が自分を守るということになると、そう考えるとさっき言った杖のこともそうですし、足元がやっぱりガラスとかそういうものがあったらと思うと、靴を玄関だけじゃないところにも置いとくっていう、もう一足置いとくってことと、から食料にしても水缶詰ぐらいはどっかできっちり自分で分かるところに置いとくっていうことと、から物が倒れてこないように、これはもう行政の方が助成金を出してくれているので、その手続きを皆さんがされて家を守る、自分の体に落ちてこないようにするっていうのを日頃から実行したらいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、備えを常にという言葉がありますけれども、やっぱり日頃から絶対に必要なものは予備を持っておくとか、
そうですね、
そういうことは大切になりますよね。はい、3週にわたって的野さんら南相馬市マッサージ支援グループのご活動を紹介してきましたが、的野さん今後はどんな活動をされていきたいとお考えですか？
思っていることはまだ復興半ばであるというふうに私は南相馬を思っています。それでもう少し頑張って通えることができるなら通いたいと思いますが、何せもう9年も経ってしまってるってことは、僕は9歳以前より年を取ったということなんですよね。だからこれが例えば15年とか言われたらまた年を取るわけですが、だからそこら辺のところをどういうふうに考えたらいいかな、ボランティアっていうのはどういう意味になってくるんだろうかなということと、福島の南相馬の人たちの心が本当に癒されるっていうのはいつのことなんだろう。建物はいっぱいできるし、新しい店もおいしい店もできてくるとは思ってますが、やっぱり一番肝心なところは 南相馬の人たちの中に癒しがどんな風な感じで入ってきて、まあ、絶対 100% 取り除くっていうのはできないとは思いますけれども、少しでも取り除ければなというふうに思ってます。風評被害っていうのもまだまだ福島の野菜を食べないとか、
そうですね、
そういう、ことがもっと極端に言うと、就職がなんとかとか結婚がなんとかとか、そんなことが 今の世の中にあるのかと思うようなことを聞いたりしましたので、とてもちょっと私はなかなか皆さんの心を癒しきるというところまでにはとてもとてもと思っていますが、まあなんとか自分を頑張らせながら行きたいなというふうに思います。
もう9年間にわたって50回を数える支援活動をされていて、とてもその南相馬に対する愛情、寄り添う気持ちを感じますね。またお知り合いの方ももう9年間されている方もいるわけですよね。
そういうことですね。これは内緒ですけど、酒が美味しいんです
東北は
東北は ねそれがあるもんでって言って、それを言ったら怒られちゃうかな。
いいことですでもねそういった皆さんでね、絆というか杯を傾けるのも癒しの時間になりますしね。とてもね、和殿さん、皆さんの愛情を感じました。例えばその支援活動ですけれども、活動に賛同される方、一緒にやりたいという方がもしいた場合は参加することは可能なんでしょうか。
はい、人数的には仮設住宅も少なくなって、デイサービスに変わっています。みんな元の土地、家、あるいは、建て直しした家に戻ってますので、頑張ろうと皆さんがしているんですが、お年寄りの方が やはり残っているし、仮設が少なくなってもまだ行くところはいっぱいあるというふうには思っています。国家試験の免許を取った人で、視覚障害者であることというのに限らせて、集めていきたいというふうには思っています。
本当にもう継続するということが何より素晴らしいことだと思います。9年間にわたって南相馬市マッサージによって支援をされてきた的野さん、その南相馬市の復興と合わせてこれからもご活動を応援してお祈りしております。
ありがとうございます。
3週にわたって南相馬市マッサージ支援グループ代表の的野赤郎さんにお話をお聞きしました。的野さん、どうもありがとうございました。
こちらこそ。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。